皆さんおはようございます。サナです。今日は7月9日木曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、昨日はですね、土星の話をしましたが、皆さん何か土星的なメッセージは受け取ったでしょうか？私は昨日ね、行く予定だったお店がなんと臨時休業で、行ってみたらやってなくてですね、まさに土星的なちょっとこうチーンとすることがありました。あとは人とね、話すことによってお羊座土星のメッセージにね、すごく気づけた部分がありましたね。今日も自分が出したものが、反応として返ってきて、そこにね、気づきがあるということがあるかもしれません。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月はおうし座エリアからスタートです。今朝、5時32分頃に月はおひつじ座からおうし座エリアへと移動しました。おうし座は12星座の2番目地のエレメントで、不動球、エネルギーが内側に向かいます。I have、 私は所有するというのがおうし座のキーワードで、まあ、お金とかね、価値観、自分が所有しているもの、それから体にね、メッセージが来るかもしれません。おひつじ座のスタートのエネルギーからおうし座のちょっとこうスローなね、マイペースな雰囲気に切り替わって、自分のこだわりが強くなったり、五感にもね、意識が向かいます。なので今日は、まあ、自分の持ち物を丁寧に扱ってみたり、お財布の中を整理してみたり、体をケアしたり、あとは五感をね、満たすようなこともおすすめになります。そして今日のアスペクトとしては、このおうし座の月に対して獅子座の木星と水亀座の冥王星が90度の葛藤の配置で、不動球の T スクエアを作っている状態です。まあ、これはより自分のこだわりが強くなることを表していたり、今まで動かなかったことがね、こうズズッと動くような可能性もありますね。それから、まあ、月と木星が絡むので、いつも以上に欲張りがちになったり、なんかこう自分の価値観をね、主張したくなるかもしれません。基本的にこの月と木星が絡むと、まあ、楽観的になる、おおらかになるんですが、今日はね、なんかこう自己顕示欲とかで出てきそうな雰囲気があります。まあ、でもそこにね、今日は冥王星が加わることで、まあ、消失とかね、リセットのエネルギーがありますから、自分の価値観の変化に気づいたり、自分が価値があると思っていたものにもう価値がないということに気づいたりするのかもしれません。このね、今獅子座の木星と水亀座の冥王星のアスペクト、オポジションというエネルギーね、主観と客観というエネルギーがあるんですけど、今日はそのおうし座というね、物質的なものやお金、価値観に対しての自分の主張というものに対して何かこう反応が返ってきそうだなと思いました。まあ、例えばですけど、昨日もですね、人手不足の話をしてたんですよ。まあ、特にこれは、田舎だから感じるのかもしれませんが、人がいなくて営業できないとかね、その求人を出しても人が集まらない、そういうことって結構多くって、要するにどれだけお金を積もうがもう手に入らないものがあるんですよね。それっていうのは人員だけではなく、これからはもしかしたらその農作物、食べ物だったり、何か物質的な、まあ、素材、物だったりするかもしれません。今まで比較的簡単に手に入っていたもの、当たり前だったものが手に入らなくなったり、なんかこう今までと同じやり方で人を集めたり、教育をしたとしても、もう人が集まらないしね。あとは今の人たちってそんなにこう一生懸命ね、身を粉にしてまで会社に尽くそうなんて思ってないんですよ。だからこそ、なんかこの世の中の価値観の違いっていうものに今日は気づけたりするのかなというふうに思いましたね。 なんかあくまでもそのライスワークなんだったら、本当にこう決まった時間の中で働いて、その中で約束通りのお金をもらって、もうそれではいおしまいなんですよね。そこになんかこうやりがいとか責任感とか言って、なんかこう仕事を増やそうとしてもね、そういうなんかこう意識っていうのがそもそも持ち合わせてないので、じゃあ辞めますって簡単になっちゃったりするんですよ。それがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう時代であり、そういう宇宙のエネルギーなんですよね。じゃあどうやったらそこの会社に人がいてくれるかって、まあもちろんその福利厚生がいいとかね、給料がいいっていう面で選ぶ人もいるかもしれないけど、やっぱりこれからの時代っていうのは、思想とか価値観とか、志が同じであるかとか、そういうのがね、本当にね、大切になっていくと思います。だから会社がね、そのトップダウンで言うことを聞かせようと思っても、なんかこう、自分に対するリスペクトを感じなければ、我慢し続けてまでその会社に残ろうとする人って、もう本当にどんどんいなくなっていくと思いますね。そう。だから、なんかこう、人がいないからといって、あれもやってください、これもやってください、手伝ってくれるのが当然だよね、みたいなスタンスで会社がいると、普通に断られちゃうし、辞めちゃうし、っていうことが起こるよねっていう話をね、昨日もしていました。そういう今までの価値観と違うんだっていうことを、今日はもしかしたらなんか目の当たりにするかもしれません。なんかそういう価値観の違いだったり、価値があると思っていたものがもう価値がなかったとかね、これがステータスになると思っていたものがならなかったとか、なんかそういうものを誰かの主張から感じることもあれば、自分が主張したけど返ってきた反応によってなんか違うぞっていうことに気づくことなんかもありそうです。なんかそういうね、そうだね、価値観とかお金とか持ち物に対するメッセージがすごく来そうだなって思いました。でまあ、昨日もその話してて気づいたんですけど、私はもともとやっぱり反骨精神がすごく強くって、まあ基本的にやっぱり自分のために働いてるっていう意識だったから、あんまりこの会社のためとかって思ってなかったんですよね。なのでシンプルにその役職とかいらないし、サロンでもカウンセラーになるための試験を受けなさいって言われても、いやいいですって普通に断ってたんですよね。もうある程度自分の実力がついたら最初から独立する気満々でいたので、その会社に骨を埋めるなんて、なんかそういう思考とかも一切なかったんですよ。でもう20年前から私はそんな感じだったから、サロンに入社した時もなんかこう夢を聞かれてね、普通に独立ですって即答してたぐらい、もともとがその人の下で働くのが好きじゃないタイプなんですよね。で、私は基本性質がそういうエネルギーで20年前からずっと変わってないんだけど、今この宇宙の流れの中ではそういう自我、アイデンティティが強くなって、みんなの主張も強くなって、そしてその権威性だの何だのっていうものがどんどん弱くなってしまってね、ある意味で本当にこう自分の好きなように生きていきますみたいな人が本当にね、増えていってると思いますし、これからもどんどん増えていくと思います。なんか今の若い人はっていうふうに思ってる人いるかもしれないけど、これは若い世代から発症していったとしても、ある程度年を重ねている人でも気づいていくと思いますね。なんかもうバカらしくなってきた、我慢するのやめようって、もっと自分の好きなように生きていこうっていうふうに目覚めていく人が多いと思います。そういうふうに自分のために生きるということに目覚めている人たちが多い中で、やっぱり会社っていうのは、世の中っていうのは、今までと同じやり方ではもうやっていけなくなっていくんですよね。でもじゃあどうやったらみんなが働いてくれるのかっていうことを考えると、それは例えばその会社が自分にとって居場所であると感じられるところだったり、あとは会社の思いとか志にすごく感化されたり、やっぱりこう自分にとって何かしらのメリットがあるとか、刺激があるとか、成長できるポイントがあると感じられればね、人は集まるんじゃないかなと思います。私ももともと ここのケーキが大好きだから、ここで働きたい。だからここで働かせてくださいって、そこに直談判したりね。で、自分のそのサロンが大好きだったからこそ、やっぱり、そこに長く勤めるということができたり、その自分のやっぱり好きという感情をベースに私は働くことを選択してきたんですよ。その給料ではなくて、給料以外の自分に対するメリットですね。やっぱりその場所が好きかどうか、その味が好きかどうか、その志が好きかどうかみたいなところで、私は会社とかっていうのも選んでた、自分が働く場所も選んでたなっていうふうに思ってて、これからはそういう選択の仕方をする人たちがどんどん増えていくんじゃないかなって思います。だからそこで働ければ一生安泰とか、そこにいれば何かのステータスがあるとか、そういうことの基準ではないっていうことが、だんだんこれからね、なんだろう、目に見えてわかるようになっていくんじゃないかなと思いました。そういう意味ではやっぱり人だったとしても、会社だったとしても、ファンがいるかどうかってすごい大事だと思うんですよね。従業員であろうと、その会社のファンであるかどうかとかね、逆に言うと、その身内だからといって、その会社に魅力がなければ、もう誰もそこに残ってくれないっていう、やっぱり悲しい現実がね、あると思いますね。なんかそういう話を昨日していく中で、この価値観のギャップっていうものを今日は受け取りそうだなーって、なんとなくこの星の配置を見て思いました。まあ自分のね、こだわりが強まる方もいると思いますが、今日は一回ね、その自分の価値観とか主張にね、向き合ってみるといいと思います。まあ、一応この消失のエネルギーもあるので、もうこの先には持っていけないものっていうのが見えてきたりするかもしれません。ただそれはもう、あれですね、いつもお伝えしているように、その空港の保安検査で次のステージに行くためには、もうこれは持っていけませんよって言われているものだったりするので、そういう時には潔くやっぱり手放すっていうことが大事になってくるかと思います。なんかそういう、そうですね、なんか時代の変化なのか、価値観の変化なのか、宇宙の応援が入るエネルギーの変化っていうのを、持ち物とかお金とか価値観というものから今日は気づく。はい。そういうメッセージとして私は受け取りました。なので今日はペパーミントの香りがね、冷静になることや集中力を高めることをサポートしてくれますので、ちょっとなんかこう自分の中の、こだわりとか主張が出てきた時に、まあ冷静になりたい方は使っていただけたらなと思います。昨日私もちょうど夕方ね、ペパーミントと、あと、和ハッカの収穫をしていましたが、まあほんとね、ミントはね、とてつもなくいい香りですね。もう収穫してる最中から、あのすがすがしい香りが、漂ってきてね、もうその香りを嗅ぐだけでちょっと体感温度下がるんですよ、ペパーミントって。すごい清涼感がある香りなので、これからのね、蒸し暑くなるシーズンっていうのは、ちょっとそのペパーミントをね、使ってもらうだけでも、なんかこう気持ちや思考が切り替えられるんじゃないかなと思いますので、一本ね、持っておくとミントとかハッカっていうのはすごく便利じゃないかなと思います。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、こちら、せーの、よいしょ、シークアンエキスパートのカードが出てきました。はい、専門家に話を聞きましょうというカードになっています。専門家、年長者、自分より経験がある人、あとはなんかどんな人だったとしても学べることがある、先生になるっていうメッセージも受け取りましたね。そう、今のやっぱりね、なんだろうな、年齢とかじゃなく、本当にこう、なんて言うんだろう、若い世代であっても、年長者であっても、なんか私はこう、人とコミュニケーションを取ることで、すごく学べることがあるなっていう風に感じてるんですよ。なんかそれは、たとえね、お互いのこの主張のぶつかり合いだったとしても、その主張を聞いて、あ、そっか、そういう価値観もあるなとかね、あ、そっか、私はこういう風に思ってたけど、そういう考え方もあるなとか、なんかその、やっぱり議論することとか、主張を聞くことで、 自分の中から反応が生まれて、そしてなんかこう気づけることがなんかすごく増えてきてるなって、まだ木星が獅子座に移動して1週間ちょっとですけど、だけどなんかそういうエネルギーをすごく感じてるんですよね。もともとそういうことに気づきやすかったけど、より何かその誰かの主張から気づくことがとっても増えていて、なんか目の前にいる人っていうのは誰でもあなたにとって自分のやっぱり映し鏡であり、何かを教えてくれる存在なんじゃないかなと思いましたので、もちろんその年長者とか経験者に話を聞くっていうのもいいんだけれども、自分の目の前にいる人から何か学べることがあるんじゃないかっていう視点でね、過ごしてもらうといいんじゃないかなと思いました。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。はい、というわけでなんかそろそろね、梅雨明けするところもあるんでしょうか。なんか九州とかはね、梅雨明けしたみたいなことをちらっと目にしましたが、四国、愛媛はまだ梅雨明けの発表が出てないみたいで、どうなってるんだろうとちょっと気にしておりますが、まあ梅雨のシーズンね、本当に畑仕事が何にもできなかったので、ようやくね、最近私もまたちょっと、畑に出られるようになっていて、慌ててね、この収穫をしているところです。ただなんか、やっぱりこの畑っていうか植物、ハーブと向き合うことによって、なんか、その、牡牛座とかね、乙女座とかね、私にはないその地のエネルギーをすごくこう、学ばせてもらってるんですけど、なんか本当にこの旬っていうか、そのハーブが一番元気に咲いてくれるシーズンって、当たり前なんですけど、その一瞬しかないんですよね。で、そこを逃すと、もう次1年後とかになっちゃうんですよ。それがなんか活動休的にはね、なんとももどかしいっていうか、そういう感覚がある。その時間をかけなければいけないという感覚がありつつも、でもいかにこの今を味わうかっていうね、ことにも気づかせてもらって、なんかこれが私の場合は今まだすぐにそのお金に変わっているということじゃないんですけど、ただなんかやっぱり向き合うことによってすごく自分がこの地のエレメントのエネルギーをね、吸収しているように感じています。もう本当に今はね、もう春のハーブたちが全部終わっちゃって、梅雨で本当にね、完全に消滅していってですね、今度は夏からね、わさわさ生えてくるハーブたちが、まあ、元気になっていきましたので、あ、本当にこうもうね、カニ座シーズンに入ったっていうことで、やっぱりね、活動休に入ると、シーズンが変わったというのが植物を見ていても、すごく感じられますね。カニ座っていうのは夏の始まりの星座なので、春の植物が終わって、夏の植物が一気にこう芽吹き出した、成長しだしたっていうことを目の当たりにして、やっぱりなんかこのね、なんだろうね、この占星術っていうか、星の動きってすごいなっていうことを私も日々体験しております。なのでこれからはちょっとね、夏のハーブの収穫に向けて頑張っていきたいなと思いますが、まあそういうふうに、植物も切り替わっているように、私たちのエネルギーもやっぱりね、切り替え時なんじゃないかなと思います。特に今日は価値観というところに対してメッセージが来ると思いますので、ぜひね、観察してみてください。はい、それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。